北緯星母、芥川龍之介。この涙の谷に、うめきなきて。恩美に願いを、かけたまわる。恩美の哀れみの、本命を、我らに、巡らせたまえ。深くご柔軟、深くご愛恋。優れて、うましくまします、ピールゼン、サンタマリア、様。和訳、ヘレンド。どうです、これは。田代くんはこう言いながら、一体のマリア観音を、テーブルの上へ乗せてみせた。マリア観音と称するのは、キリシタン宗門近世時代の天主教徒が、しばしば聖母マリアの代わりに礼拝した。多くは白人の観音像である。か、今、田代くんが見せてくれたのは、そのマリア観音の中でも、博物館の陳列室や世間普通の収集家の、キャビネットにあるようなものではない。第一これは顔を除いて、他はことごとく刻断を刻んだ一尺ばかりの立像である。のみならず、首の周りへかけた十字型の洋楽も、金と青貝を増顔した極めて精巧な細工らしい。その上顔は、美しい下掘りで。しかも唇には、サンゴのような一点の朱まれ、加えてある。私は黙って、筆を組んだまま。しばらくはこの、刻印聖母の美しい顔を、眺めていた。か、眺めているうちに、何か、怪しい表情が、象牙の顔のどこだかに漂っているような心持ちがした。いや、怪しいと言ったのでは物足りない。私にはその顔全体が、ある悪意を帯びた嘲笑をみなぎらしているような気さえしたのである。どうです?これは。田代くんは、あらゆる収集家に共通な誇りの微笑みを浮かべながら、テーブルの上のマリア観音と私の顔を見比べて、もう一度、こう繰り返した。これは珍品ですね。が、なんだかこの顔は、不気味なところがあるようじゃありませんか。円満具足の総合とはいきませんかな。そういえば、このマリア観音には、妙な伝説が付随しているのです。妙な伝説。私は目を、マリア観音から、思わず、田代くんの顔に移した。田代くんは、存外真面目な表情を浮かべながら、ちょいと、そのマリア観音をテーブルの上から取り上げたが、すぐにまた元の位置に戻して、ええ、これは、災いを転じて幸いとする代わりに、幸いを転じて災いとする。縁起の悪い聖母だということですよ。まさか。ところが実際、そういう事実が持ち主にあったというのです。田代くんは椅子に腰を下ろすと、ほとんど物思わしげなとも形容すべき、陰鬱な目つきになりながら、私にもテーブルの向こうの椅子へかけろという手真似をしてみせた。本当ですか? 私は、椅子へかけると同時に、我知らず、怪しい声を出した。田代くんは、私より、1、2年前に、大学を卒業した。秀才の聞こえの高い、法学士である。かつまた、私の知っている限り、いわゆる、超自然現象には、寸毫の信用も置いていない、教養に富んだ、新思想家である。その田代くんがこんなことを言い出す以上、まさか、その妙な伝説というのも、荒唐無稽な怪談ではあるまい。本当ですか？私が、再びこう念を押すと、田代くんは、マッチの火を、おもむろにパイプへ移しながら。さあ、それはあなた自身のご判断に任せるより、他はありますまい。が、ともかくこのマリア観音には、気味の悪い因縁があるのだそうです。ご退屈でなければ、お話ししますが。このマリア観音は、私の手に入る以前、新潟県のある町の稲見という祖法家にあったのです。もちろん骨董としてあったのではなく、一家の繁栄を祈るべき宗門人としてあったのですが、その稲見の当主というのは、ちょうど私の同期の法学士で、これが会社にも関係すれば、銀行にも手を出しているという。まあ、なかなかの実業家なのです。そんな関係上、私も1、2度、稲見のために、ある便宜を図ってやったことがありました。その礼心だったのでしょう。稲見はある年、上京したついでに、この家10代のマリア観音を私にくれていったのです。私のいわゆる妙な伝説というのも、その時、稲見の口から聞いたのですが、彼自身はもちろん、そういう不思議を信じているわけでも何でもありません。ただ、母親から聞かされた通り、この聖母の言われ因縁をざっと説明しただけだったのです。何でも稲見の母親が10日11の秋だったそうです。年代にすると黒船が浦賀の港をざわつかせた開院の末年にでも当たりますか。その母親の弟になる模索という8つばかりの男の子が重いはしかにかかりました。稲見の母親はおえいと言って、2、3年前の疫病に父母とも世を去って以来、この模索と兄弟2人、もう70を越した祖母の手に育てられてきたのだそうです。ですから模索が重病になると、稲見には曽祖母にあたる、その霧神の隠居の心配というものは、一通りや二通りではありません。が、いくら医者が手を尽くしても、模索の病気は重くなるばかりで、ほとんど1週間と経たないうちに、もう今日か明日かという、容体になってしまいました。するとある夜のこと、おえいのよく寝入っている部屋へ、突然、祖母が入ってきて、眠がるのを無理に抱き起こしてから、人でも借りず海外しく、ちゃんと着物を着替えさせたそうです。おえいはまだ夢でも見ているような、ぼんやりした心持ちでいましたが、祖母はすぐにその手を引いて、薄暗いぼんぼりに 人気のない廊下を照らしながら、昼でも滅多に入ったことのない土蔵へ、ホエイを連れて行きました。土蔵の奥には昔から、火伏せの稲荷が祀ってあるという、白木のお宮がありました。祖母は、帯の間から鍵を出して、そのお宮の扉を開けましたが、今、ぼんぼりの光に透かしてみると、古びた錦の水戸町の後に、端然と立っている御神体は、他でもない。このマリア観音なのです。ホエイはそれを見ると同時に、急に、コオロギの泣く声さえしない、真夜中の土蔵が怖くなって、思わず、祖母の膝へすがりついたまま、しくしく泣き出してしまいました。か、祖母はいつもと違って、ホエイの泣くのにも頓着せず、そのマリア観音のお宮の前に座りながら、うやうやしく、額に十字を切って、何か、ホエイにはわからない、ご祈祷を、あげ始めたそうです。それがおよそ、十分余りも続いてから、祖母は静かに、孫娘を抱き起こした。怖がるのをしきりに、なだめなだめ。自分の隣に座らせました。そうして今度は、ホエイにもわかるように、その黒檀のマリア観音へ、こんな願をかけ始めました。ビルゼン・サンタ・マリア様、私が天にも地にも、杖柱と頼んでおりますのは、当年八歳の孫の模索と、ここに連れて参りました。姉のホエイばかりでございます。ホエイもまだ、ご覧の通り、婿を取るほどの歳でもございません。もし、ただいま、模索の身に、万一のことでもございましたら、ひなみの家は、明日が日にも、夜継ぎが絶えてしまうのでございます。そのような不祥がございませんように、どうか模索の一命をお守りなすってくださいまし。それも私風情の信心には及ばないことでございましたら、せめては私の息のございます限り、模索の命をお助けくださいまし。私も取る年でございますし、ハニマをデウスにお捧げ申すのも、長いことではございますまい。しかし、それまでには孫のお栄も、不慮の災難でもございませんだら、大方、年頃になるでございましょう。何とぞ、私が目をつぶりますまででよろしゅうございますから、死の、半寿の御剣が、模索の体に触れませんよ。ご慈悲を。ほたれくださいまし。祖母は、霧髪の頭を下げて、熱心にこう祈りました。するとその言葉が終わったとき、恐る恐る、顔をもたげたホエイの目には、気のせいか、マリア像が微笑したように見えたというのです。ホエイはもちろん、小さな声を上げて、また祖母の膝にすがりつきました。が、祖母はかえって満足そうに、孫娘の背をさすりながら、さあ、もうあちらへ行きましょう。マリア様はありがたいことに、このおばあさんのお祈りを、お聞き入れになってくだすったからね。と、何度も繰り返して言ったそうです。さて、あくる日になってみると、なるほど祖母の願いが叶ったか。模索は、昨日よりも熱が下がって、今まではまるで夢中だったのが、次第に正気さえついてきました。この様子を見た祖母の喜びは、 なかなか口には尽くせません。何でも、稲見の母親は、その時、祖母が笑いながら、涙をこぼしていた顔が、未だに、忘れられないとか言っているそうです。そのうちに、祖母は、病気の孫がすやすやと、眠り出したのを見て、自分も、連夜の看病疲れを、しばらく休めるつもりだったのでしょう。病魔の隣へ床を取らせて、珍しくそこへ横になりました。その時お A はおはじきをしながら、祖母の枕元に座っていましたが、隠居は精巧も尽きるほど疲れ果てていたと見えて、まるで死んだ人のようにすぐに寝入ってしまったとかいうことです。ところがかれこれ、一時間ばかりすると、模索の解放をしていた年配の女中が、そっと次の襖を開けて、お嬢様、ちょいと、ご隠居様をお起こしくださいまし、と、慌てたような声で言いました。そこでお A は子供のことですから、早速、祖母のそばへ行って。おばあさん、と、二三度、買い巻きの袖を引いたそうです。が、どうしたのか。普段は目ざとい祖母が、今日に限って、いくら呼んでも返事をする景色さえ、見えません。そのうちに女中が不審そうに、病魔からこちらへ入ってきましたが、これは、祖母の顔を見ると、気でも違ったかと思うほど、いきなり、隠居の貝巻にすがりついて、ご隠居様、と、必死の涙声を上げ始めました。けれども祖母は、目の周りに、かすかな紫の色をとどめたまま、やはり身動きもせずに、眠っています。と間もなく、もう一人の女中が、慌ただしく、襖を開けたと思うとこれも、色を失った顔を見せて、ご隠居様、坊ちゃんが、ご隠居様、と、震え声で呼び立てました。もちろんこの女中の、坊ちゃんが、おえいの耳にも明らかに、模索の容態の変わったことを知らせる力があったのです。が、祖母は依然として、今は枕元に泣き伏した女中の声も聞こえないように、じっと目をつぶっているのでした。模索もそれから、十分ばかりのうちに、とうとう息を引き取りました。マリア観音は約束通り、祖母の命のある間は、模索を殺さずに置いたのです。田代くんはこう話を終えると、また陰鬱な目を上げて、じっと私の顔を眺めた。どうです。あなたにはこの伝説が本当にあったとは思われませんか？私はためらった。さあ、しかし、どうでしょう。田代くんはしばらく黙っていた。が、やがて煙の消えたパイプへもう一度火を移すと。私は本当にあったかもと思うのです。ただ、それが稲見家の聖母のせいだったかどうかは疑問ですが。そういえば、まだあなたはこのマリア観音の台座の銘をお読みにならなかったでしょう。ご覧なさい。ここに刻んである横文字を。汝の祈り、 神々の定めたまうところを動かすべしと望むなかれ。私はこの運命それ自身のようなマリア観音へ、思わず不気味な目を移した。聖母は黒炭の衣装をまとったまま、やはりその美しい造形の顔に、ある悪意を帯びた嘲笑を永久に冷然と叩いている。大正9年4月、おしまい。